荒木コーチの風と遊ぶショーナンバー2325、2022年8月8日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第629回目ということですけれども、今日はですね、まあ、月曜日っていうこともあって、まあ、月曜日はね、あの1週間の中で一番ですね、感染者数のこう数字がね、まあ、少なくなる日って言ったらいいんでしょうかね。あのこれは、まあ、土日のですね、いろんなその検査をしたりだとか、まあ、そういうね場所がですね、まあ、お休みになるっていうことが一つこうきっかけになって、どうしてもですねデータの形状か、月曜日だけはですね薄くなるっていったところからですね、感染者数がこう少なく出てくるんですが、まあ、それでも、今日もですね、まあ、13万人以上というですね感染者数がこう出ているわけで、いろんなねところってもう限界じゃないかっていうね声がたくさん上がっているわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が206,495名、そして亡くなられた方々が152名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木は録音している段階で感染がですね確認されている方たちの数が137,859名、そして亡くなられた方々が150名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日のですね東京都の新規感染者数17,884名、これは先週のですね月曜日と比較をするとマイナス4,074名というですねデータになっています。そして宿泊療養、違うな、自宅療養されている方たちですね、自宅療養されている方々185,407名、そして調整中の方々72,676名、そして入院されている方々4,320名、宿泊療養されている方々7,070名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういう現実が日本全国の中でですね横たわっている、そして常態化している、全国で100万人以上の方たちがですね自宅療養している、まあ、さらにですね、今何が起きているかというと、病院でこう陽性と症状が出ている、だけれども、家に帰ってくださいっていうね、まあ、自宅療養にこうなってしまうっていう形で、中等症程度であってもですね、病院にこう入院することができないっていう方たちの数が圧倒的に今こう増えているっていうのが、日本のこう現状。それで、ちょっとこう驚いたんですけれども、愛知県ですかね、愛知県のですね、まあ、知事が、今日の中でどういう方針を打ち出したかというと、すべての医療機関でCOVID-19の診察をね、できるように要請をするっていうね、まあ、それをですね今日記者団の前で発表しましたね。だ根本的にですね、まあ、考えなければいけないのは感染症であるっていうこと、つまり人から人へで、人から動物、動物から動物、さらに動物から人へっていうふうに、人と人の間でも感染を繰り返すことができる。これが COVID-19 のこう力。それから、人から動物で、動物の間でも感染が起こる。これが COVID-19 の力です。さらに、動物から人へ感染をですね、する。これもですね、COVID-19 のこう力になります。つまり、COVID-19、SARS-CoV-2 が持っている感染症のですね、力というのは、例えば、変異をこう繰り返していって、どんどんバージョンアップしていくと、そしてその都度ですね感染力を強くしてきている、そして、まあ、それぞれのですね、特徴、例えば、 重症化する確率が高い株もあれば、感染力はね、ちょっとこう抑えられているにもかかわらず、一度感染をすると、なんて言ったんでしょうかね、重症化リスクというか、急にですね、容体がこう変化していって、亡くなるリスクがこう高くなったりだとか、いろいろとですね、特徴があるんですね。今回の BA.5 に関しては、かなりのですね、感染力の強さ、最初のこう武漢型と言われていますけれども、それから比べると、もう40何倍というですね、感染力の強さになってるんですね。で今、これを追って出てきている BA.2 のですね、75、これはさらに感染力が強いんですよ。つまり、最初のこう武漢型からいくと50倍。このね、感染のこう強さってことを考えると、本当にね、この感染症ということに対してどうやってこう向き合っていくのかっていうことが求められてはいるんですが、これをですね、ちょっと荒木は素人目に考えて、すべての医療機関で取り扱うってことになると、そこでの感染症対策に対する、例えば準備っていうものが必要になってきて、じゃあその準備をするにあたってですね、どれだけのその、投資をしなければいけないのかっていうふうになった時に、とんでもない金額になるわけでしょ。何百万規模じゃないんですね。人件費含めてですね、そしてレッドゾーングリーンゾーン含めてかなり慎重にやらなければ、院内の中でね、いわゆるその医療施設の中で感染が拡大してしまって、医療に携わる方たちがですね、働けなくなるっていうことが起こりうるんですね。だからこそ感染症の対策として、感染症をですね、取り扱う、そういうことができる病院と感染症をですね、取り扱わない病院と分けていくっていうのが、もともとね、日本にある感染症対策としてはベタなところというか、そういう政策がもともとこうセットであるんですね。日本には、公共のですね、病院、いわゆるその公立の病院ですね、もしも感染症が大流行した時にはですね、その公立の病院をですね、全て感染症の病院にすると、そしてそこで入院していた方たちは地域のですね、近場の病院って全部ですね、移動してもらって、そこでこう面倒見てもらうと、それで普通の医療に携わっている方たちと感染症に携わる方たちをまるっとですね、分けてしまうっていうことができる、そういう法律が日本にはあって、厚生労働大臣のですね、要請によってこれがですね、機能するっていう、そういうものがちゃんと実はあるんですね。ところが今回の COVID-19 に関して、一切安倍政権でも菅政権でも今の岸田政権でもその政策を一度も取っていません。やればですね、感染を拡大させるリスクをですね、負いながら、個人クリニックはですね、感染症の、COVID-19 の、対応をですね、するというような、リスクの高い、診療というものがですね、なくなるわけですよ。だから、公立の病院が持っている一つの、防波堤としては、感染症法のですね、中で、感染症が拡大した時にその受け皿となるっていうのが日本全国にはあって、そこで集中的にですね、広げないっていうことをやるっていう、そういう仕組みがあるんですね。でこれをやらなかったのは一体なぜかっていうと、ちょっとよくわからないんですけれども、一つは国がですね、やってきた一つのこう政策の中で何をやってきたかというと、医療のですね、いろんなこの施設、これをですね、統廃合する、そして公立のですね、病院を廃院にする、さらに、保健所をですね、どんどんこう減らしていく、これは新自由主義というですね、政治の流れの中で無駄なものはこう全部こう潰していくっていうね、そういうことをこうずっとやってきて、さらにこう民間に払い下げるだとか、ある地域に、大阪なんですけれども、なんと看護学校さえですね、潰してしまうっていうね、廃校にしてしまったってことがあって、だから 医療に携わるスタッフをこう養成するところすらですね、廃校にしてしまったようなところもこう出てきている、いるぐらいですね、その下準備としてのですね、何かあった時に、必要なものっていうのがずっと日本にはこう存在していたんですが、この、20年くらいでしょうかね、急激に、その姿がこう変わってきてるんですね。そして、まあ、とうとうこのね、まあ、一番その日本が持っている即効性のあるものとして、特措法というものがですね、民主党時代にこう作られたものがあって、さらにその厚生労働大臣が一声かければですね、ちゃんと感染症を見る病院と見ない病院とを分けてですね、しかもキャパが非常に広いって言ったところって、一気にですね診療することができるっていうね、まあ、それをこうやってこなかったということは、ひとえに心中主義で、それをこう支えるだけのですね仕組みをもう壊してきたからじゃないかっていうね気がしてならないんですね。だからやろうと思ってもこうできない。とはいえですね、まあ、なんとかしなければいけないって言って、やってる感出さなければいけないので、まあ、いろんなことをやるんですが、もう全部こう裏目に出ていくと。でその2年と8ヶ月経った今日に至ってはですね、とうとう何もかもうまくいかずにですね、これだけ感染者数がこう出ていてって、でさらにですね、このことに対して、まあ、政府は今までのですね感染症対策をしっかりとやって乗り切っていくっていうね、それで乗り切ってこれなかったから今こうなってるんでしょって話なんだけれども、そして地方のですね、まあ、いろんなこう事情があるのって、あとはこう任せるっていう形で地方を丸投げっていうね、そういう状況の中で各地方がですね、まあ、それぞれの独自のね政策をこう取り始めていてて、バラッバラの状態です。そしてとうとう、愛知県がですね、全ての医療機関って受診できるようにですね要請をするっていうね、諸刃の刃で、まあ、これをやることによって下手をすると全ての、病院って院内感染が起こる可能性がリスクが高くなったっていうこと、それから、まあ、そこでこう入院されている方たちがもしいるとすると重症化リスクがこう高い方たちでしょ。でその方たちに対するレッドゾーングリーンゾーンのですね住み分けっていうものが果たしてうまくいくのかどうかっていうことも含めてどうなるんでしょうかね。まあ、陽性が出たからといってすぐですね診療がこうねできるっていうことにはこうならないとは思うんですが、それに対して経済的なこうサポートをするのかっていうことも何もなくですね、かなりの負担を病院にこう強いるっていう形でこの難をですね逃れようというね、まあ、これもこう大事なことなのかもしれないけれども、何かこうね違うようなこう気がして、ある一つのところだけで問題を解決できるっていうものではないと思うんだよね。でこの感染症というのは、まあ、何回もここでも言ってるんですが、公衆衛生上の危機なんですよ。だからその公衆衛生とい う, こう視点がこう抜けてしまって、ここでこれをやればとかね、ここで今目詰まりをしているので、そこに厚くするだとか、まあ、そういうことも大事なんだけれども、まあ、全体の中でどうやって支えていくのかっていう視点というものがこう抜けてしまうと、対策がこう対策でこうなくなってしまうっていうね、そこで起きていることに対してそこだけをやるっていうね、だから全体的から見ると感染症対策になっていないっていうことがこう起きてしまうっていう、まあ、ちょっともったいないですよね。そうならないためのですね、まあ、いろんなこう政策っていうことをですね、本当は打ち出していかなければいけないですけれども、まあ、今日の動きなんかも見ていててもですね、結局内閣改造だっていう話で、その内閣改造のですね、まあ、いろんな、ことがこうニュースにこうなっている。それから統一教会とのですね、関連でここに関わる方たちをですね、まあ、できる限り、内閣にこう入れないっていうね、まあ、そういうことなんだろうなとは思うんですけれども、まあ、ところが、いろんなニュース今日もたくさん飛び交っていましたけれども、統一教会の方たちにですね、まあ、支援をしてもらいたい、議員さん集まれみたいなね、そういう呼びかけがあるっていうことがこう分かったりだとか、で今どうなんでしょうかね、今盛り上がっている、あれちょっとツイッター持ってないんで分からないんですけれども、ストリートビューってあるじゃないですか、 Google のあれで、まあ、旧統一教会というか、まあ、統一教会でしょうね、いろんなこう施設映るじゃないですか、まあ、これは全てのですね、まあ、ストリートビューにこう映り込んでくるものなんですけれども、 でこう見ていくと自民党のですね議員の方たちのポスターがそのね統一教会の施設にこう貼ってあるんですね。歴代のこう総理たち、例えば安倍さんも菅さんも岸田さんも、そしてその地方のこう議員さんたちでしょうかね、ポスターが貼られてるって、これをあのストリートビューで全部確認していくことができるんですね。これ考えるとその一つ一つに対してちゃんと答えというか、なんて言ったらいいんでしょうかね、その関わりというものに関してちゃんとこうやっぱり言ってもらわないと困るんじゃないかなっていうね気がするんですが、ね、いろんなその不都合なことがたくさんこう起きている中で、それをですね、まあ、全てこうスルーするっていうね状況の中で、感染症対策もなんかこうやってるんだかやってないんだかっていうね、まあ、地方にこう丸投げっていう状況で、でこんな状況ではですね、なかなかその健康被害って言ったらいいんでしょうかね、その感染にこう対するリスク、それから健康へ対するリスクっていうものが非常にこうストレスフルというか、非常にこう高い状態で日本が今こう動いている。そしてこれは直接命に関わるっていうことがですね、どっかこう抜けてるようなこう気がしてこうならないんですね。毎日毎日ですよ、分かっているだけで100人以上の方たちがこう亡くなっているってい う、こう異常な状況がずっとこう常態化しているわけですよ。しかもこれが超過死亡っていうことをこう含めていったりだとか、さらにですねこの COVID-19 の社会的なね大きな、ストレス、これによって、実は直接原因ではないんだけれども、そのことで生活が激変してですね、健康を害し亡くられた方たちもこういるってことをこう考えると、この COVID-19 か公衆衛生に対するですね大きなリスクとして立ちはだかり、それによって命を落としていった方たちの数っていうのは、ここにこう現れている数以上の方たちがですね亡くなられているってことをこう考えると、本当にねしっかりとこう向き合っていかなければいけない課題であるってことは、こうなんて言ったらいいのかな、当たり前だとは思うんだけれども、なんでそれがこうちゃんと面と向かって正面切ってですね議論されないのかっていうことが本当に疑問でしょうがないですね。こういう状態がこう続く中で、このね、夏のこの感染拡大だけれども、行動制限をしないと社会をこう回すっていうんだけれども、でもその先何が起きてるかというと、社会が回らない、みっちもさっちもいかない状況に陥っているわけで、医療機関そうだし、それから飲食に携わる方たちそうだし、それからインバウンドね、楽しみにしていた方たちもですねそうはならなかったし、そして各地方のですね、まあ、いろんなイベント盛り上がっていますけれども、常にですね感染のリスクをこう意識しながらっていうね、まあ、少しでもね、そのことが残念ながらこうクラスターってことになってしまうと、全てこうストップしてしまうっていうね、何の保証もこうないって言ったところって、まあ、権利保障がこうそこにこうないんですね。で、今非常にこう懸念されているのは、まあ、今週、まあ、月曜日始まりましたけれども、この夏のですね、夏休みが始まって一気にこう感染拡大が起き、そして、まあ、いろんなイベントことがですね、昨日日曜日までこうたくさんあり、おそらく今週はですねさらに感染者数が増える可能性もなきにしもあらずっていうことと、それから BA.2 の75、これがまあね市中感染で各地でこう見つかってるってことを考えると、こちらもですね感染が増えていく、ここに来て今週は本格的にですね日本全国人々が動き回ります。お盆っていうことでね、でそのお盆という形で動き回った時に、どれだけのですね感染が日本全国にさらにですね広がっていくのかっていうことのこう懸念ですよね。まあ、それで動く前にはですねぜひこう検査をやってくださいっていう形で100箇所にこうね検査できるような場所をこう設けているかとは思うんですけれども、ここで忘れてはいけないのは、抗原検査キット 100% ではないんですよ。PCR 検査、日本の PCR 検査はほぼ 100% と言われています。ところが抗原検査キットはですねだいたい5割ぐらいなんですよ。まあ半分だから半々なんだよね。だから3回やってやっとこう陽性が判明したというか分かったという方がいたりもするわけですよ。つまり 1回の検査で答えをこう出すっていうことができないのが抗原検査キットなんですね。それでそういう状況の中ですので、何回もこうチェックをしていくっていうことは一つ、大事なことなのかもしれない。だけれども、その検査会場も検査キットがちゃんとね、数がこうあるのかっていうことに関してはまだまだこう疑問であると。で、ある地域では検査キット準備をして、予約があればね、ちゃんとこうお渡しできるようにこうするっていうね、ことが始まっているところが多いんですが、1000個ね、1000セット準備してあってもすぐこうなくなってしまうと。だ、せっかくですね、検査キットもらいに来てももうないっていうことがこう起きるっていうことがですね、すでにこう起きてるんですね。だから全くその間に合ってないんですよ。で、この状況の中でなんとですね、検査数だけはこうどんどん減ってってるんですね。感染者数がこう増えていくけれども検査数は減る。つまり陽性率が上がっている。東京都に関して言うと陽性率も 52% です。 52% まで来たと。6月のですね、10日前後でだいたい 10% だったんですね。それでも今年に入って東京都は 10% を切った、そういう月はありません。だから高止まりのまんま、下げ止まりですかね。感染がですね、ちゃんと落ち着いた瞬間っていうものは実は東京都には今年はまだ存在していないんですよ。そういう状況の中で今東京都 52% と。そして各地方を見ていくとですね、それどころではなくってもう 80%、70%、そういうところもですね、あるようですね。東京都のですね、ある一部のこう地域だけをですね、ピックアップして、今年の2月、3月、実際にあったんですけれども、100% を超えるっていうね、160だったっけ。なんかいろいろとこう集計のですね、ミスがあって、後でこう重ねてきたりとかっていうのはあるので、そういうことなのかなと思うんですけれども、100を超えるってなんだろうっていうね、いろんなことがあるんですが、ちょっと、たかがこう外れすぎているのって、改めてね、忘れてはいけないってことに関して、お盆っていうことでね、もちろんそのね、おじいちゃんおばあちゃんに会うだとか、いろんな目的があるじゃないですか。ところが最初 COVID-19、感染拡大が広まり、そして、その中で自宅でですね、ロックダウンをするっていうね、状況が世界中に大きい。それでもですね、会いに行きたいからって言って会いに行って、おじいちゃんおばあちゃんハグをしてですね、で結局、家族、そこにいたですね、十何人か感染、そして生き残ったのか、たった数名というですね、そういう悲劇っていうものが世界中で起きたんですね。その時の感染よりも、40倍以上のですね、感染力があると言われているもの。そしてもちろんワクチンがあったりだとか薬があったりとかしますけれども、今の日本の現状でいくとすぐにですね、医療にこう携わることができない、見てもらえない、それから、ワクチン、このですね、重症化リスクをこう下げてくれるっていったところではまだ効力は少し残っているのかもしれないけれども、感染リスクをですね、回避するってことについてはほぼほぼゼロと言われています。だからワクチン打ったところって重症化リスク、命を守ることができるけども、感染をですね抑止するってことにはこうならないんですね。だから今この状況って、国がどんなこう情報を流し、そして受け取った方たちがどういう情報を受け取っているのか、バラバラな状況でしょ。それで、ひょっとすると大丈夫だよって言って動いてですね、同じようなこう悲劇がこう起きなければいいなっていうようなこう状況ではないかなというふうにこうアレキは思っていて、やっぱりアレキと同じような発想を持ってるですね方たちか、医療機関の方たち、それから政治に携わる方たちの中でもですね、懸念を持ってる方たちやっぱりいるみたいで、やっぱりそうだよなってこう思ってしまうんですが、なんかね、本当にこうそういう意味では国のこう出しているメッセージっていうものがいかにですね、マイナスにこう作用するイメージって言ったんでしょうかね、マイナスに作用するようなメッセージにこうなっちゃってるんじゃないかなっていうね。であればちゃんとした記者会見開くなり、一本化された情報ですね、ちゃんとこう流した中で、 この状況ですね、まあ、少しでもね、なんとかするような努力をするっていうことをこうやってもらえないかなと思うんだけれども、なかなかそういうふうにはならないんですね。何が起きてるのかちょっと分かりませんけれども、でこの状況の中で、これから人々が動いて感染が拡大する懸念がある、そして BA2 の75、これがですねどんどんまた置き換わりを見せるんじゃないかっていう中で、まあ、できることといえばマスクをする、換気をする、人とのねディスタンスを取る、もしくは人がこう密集しているところには進んでいかないっていうね、自分でできる、リスク回避しかこうないんじゃないかなっていうね、ちょっとそういうですね、まあ、恐ろしい状況にこうなっています。で、アメリカからちょっとね嬉しいニュースではあるんですが、まあ、ファイザーがですね、まず、新しいワクチンですね、バージョン2って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これを、まあ、申請かけたっていうね、ある程度こう治験終わったんでしょうね。で申請早ければ、8月中に通るのかな、9月中でしょうかね、まあ、これも日本もですね、輸入するっていうことに関しては、話がこうついてるようですが、モデルナもですね、まあ、おそらく、申請すぐかかるかと思いますので、またねモデルナ、ファイザー、これがですね日本国内って、まあ、第2回目のというかバージョン2の接種がですね、まあ、早ければ、まあ、10月には始まるんじゃないかなとこう思うんですけれども、ちょっと驚いたのはその接種する、これがですね条件みたいなものがですねもうすでに出されていてて、1回目の2回目のって言ったらいいんでしょうかね、まあ、いわゆるその去年一気にこうワクチン接種がこう進んだあの時に1回目2回目をですね受けた方たちっていう条件になってるんですよ。あれ?と思って、そのもちろんね、まあ、1回目2回目受けることができなかった方たちというか、それは多分アレルギーの問題であるだとか、いろいろとこう個人的なこう条件があるじゃないですか、まあ、そういう方たちは、まあ、受けれなかったので、まあ、次のですねこのメッセンジャーワクチンということに関してはやっぱりこう受けることはできないんじゃないかってことはこう理解できるんですけれども、例えばこうタイミングが悪かったりだとか、まあ、海外に行っていて、海外でこう打ってるんでしょうかね、なんかそのいろんなこう条件で1回目2回目打っていなかった人たちに関して、このバージョン2に関しては打っちゃダメなんですかっていうね、一人でも多くの方たちが打った方がいいんじゃないですかっていう発想なんですか、これどういう領分なんですかね、まあ、これ後ほどねまたどうなっていくのか、確認しなければいけないんですが、それからいろんなアレルギーを持っていたりだとか体のこう条件によってでメッセンジャーワクチン、これをですね接種できない方たちに関してはノババックスっていう選択肢がありますので、これがですね一つこう力にこうなってくれるんじゃないかなとこう思っています。とはいえ、まあ、今回のこう夏の大ね感染、これには間に合いませんので、まあそういうこと意味も込めてですねなんとかやっていかなきゃいけないんですけれども、まあ秋冬の感染拡大、これにこの新しいワクチンがどれだけね活躍するかどうかってことに関してはまだ未知数です。オミクロン株に関してある程度有効とは言われていますが、どうでしょうかね、でもちょっとは期待しておきましょうっていうね感じなんですけれども、そしてこのね夏休み前、それから夏休み後、子どもたちの感染拡大がやっぱりすごいんですね。それでこの子どもたちの感染拡大に伴っていわゆるロングコビットのですねことがどんどんねデータがですね蓄積され始めています。別にデータがこう蓄積されているわけではないと思うんだけれども、症状としてどうなんだろうっていったところがどんどんですね上がってくるようになりましたね。これはロングコビットの考え方っていうのはどうやらCOVID-19 ずっと体に常駐してですね、だから無症状っていう言い方を日本はするんだけれども、一応こう感染をするとずっとね体の中に状態すると、そしてそれがある時ですねいろんなね、悪さをして体にこう症状が出てくる、そして自分の体、人間の体至るところどこにでもですね、血栓を作る、そういうね力があって、人によってねどこがウィークポイントになるのかわからないんですよ。 そしてその出たところでいろんなこう症状になるっていったところでロングコビットかなり厄介なんですけれども、どうやらその傾向は子どもたちでも起こり得ているということがやっと分かってきたというか、やっとねデータとして表にこう出てくるようになりました。つまりこのロングコビット、体の中からですね、COVID-19、コブサウ2がこうね全部こう出ていかない限りですね、ずっとこう常駐し続けるっていうことがあのロングコビットにこうなると、そしてそれをこう引き起こすためにはですね、こういうタンパク質が必要で、それが多い人たちにはリスクが高いんだっていうね、これ千葉大学のこう発見でかなり世界的にこう注目されたんですけれども、あのつまり一度感染するとですね、ずっとリスクが、どこまでこう続くのかっていうのは、体の中からCOVID-19 がこうなくなるまでこうリスクがこう続く、何回も感染することによってそのリスクがもっともっとこう強くなる、そして血栓がですね体の中にこうできてしまえばですね、まあ、全身どこにでもできるっていうんだよね。そして今子どもたちの中で起きている深刻な課題としては、やはりその記憶であるだとか集中力、これがこう持たないであるだとか、だるい、頭が痛いっていうね、大人と同じようなこう症状が出ていると、その子どもの成長期の段階でこの症状が出た、これがですねどんな影響をこれから及ぼすのかってことに関しては人類まだ経験したことがないんですよ。そしてこのロングコビットいつね全開するのか全くわからないんですよ。治るのかどうかもわからないんですよ。だからその感染しないに越したことはないってことをですね、このねロングコビットを引き起こすに値するタンパク質をですね発見した千葉のですね大学のこう医療スタッフがですね、あの研究スタッフが言ってるんですけれども、まあ、これがね子どもたちに、ちゃんと顕著にこう現れてきたっていうことはかなり脅威で、じゃあその子たち一生これとこう付き合っていくのかって話になるわけじゃないですか。だから子どもは軽症だからっていうのはやっぱり何て言ったらいいんでしょうかね、成立しないっていうことか、こういうことからこう分かってくるんですけれども、あの全くですね、あの軽症だから子どもたちはいいんだっていうことにはこうならないっていうことが、これでこうちゃんとね確実にですね確認されたっていうことにこうなるじゃないですか。だからその本当にねどうやってこう守るのかっていうことに関してまだ分からないことが多いんですよ、この COVID-19 ってことに関しては、 SARS-CoV-2 に関して。そういうことがちゃんと明らかになって初めてですね、これはっていう道筋を立てることができるということを考えると、軽率な政策っていうのは人々をですね、あの非常にこう公衆衛生のですね、脅威、これにこうさらすことになるので、本当にこう慎重なですね対応をしてもらいたいんですが、まあ、そういう意味でね、37.5 度以上4日間続いたら病院に来てくださいっていうね、またそれをですね蒸し返してきた専門家会議のですね、神経ってやっぱりよく分かんないですね。本当にこういろんなねことをですね考えていかなければいけないところに来て、またそこをこうなんか蒸し返してくるってことをこう考えると、何を見てどういうことを一つポイントにした、まあ、政策提言なのかなっていうね、そういうね、まあ、不思議なことがこうたくさんあって、だから今週ですね、まあ、始まったばっかりですけれども、あのかなりの方たちがやっぱりこの、お盆期間中動くみたいなんですよ。まあ、この中で本当にね、飛行機のこうチケットが取れちゃったりとかね、新幹線のチケットが取れたからとかね、あの時間ができたからとかね、普通の平時であれば当たり前の話ではあるんですけれども、まあ、こういう状況の中で動くことが、リスクにこうつながるっていうことを考えると、なかなかこう難しいんだけれども、本当にこうね、難しい判断が個人個人にこう全てね、任されているっていうことも非常にこう負担だろうし、でそれをですね、考えなければいけないようなことを全部こう丸投げしている、そういうね、あの政府のこうやりようっていうことに関してはやっぱり憤りをこう感じるというか、やってること自分たちのこうポジション争いというか、自分たちのこう立場、それからいろんなこう噴出している課題に関して蓋をこうするためのこう政策って言ってるんでしょうかね、目をそらすというか、 人事をやって目をそらすみたいな。まあ何やってもね、課題にこう向き合わないってことはやっぱり、評価されないってことはですね、肝に銘じておいてもらいたいというか、誰のためにはならないっていうね、ことにこうなるので、ちょっとやっぱりこう残念だなと。まあ明日、長崎っていうね、ことって平和に対する、また祈りっていうものがですね、あるわけですけれども、また同じような、ね、読み上げをこうするのかなっていうことを考えると、また同じようなこう落胆がですね、世界をこう駆け巡るっていうことにこうなるので、まあ明日もですね、注目してみたいなとこう思うわけですが、まあいろんなね、まあことがあるにせよ、なんとかこう踏ん張っていきましょうっていったところで今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとあまりにもですね、まあどちらかってる状況の中って、名古屋のですね、愛知県ですか、知事が、すべての医療機関でですね、受診可能にするっていうことを要請するっていうね、そう言わざるを得ないような状況にこう追いやられてるってことをこう考えると、これがこうたかが外れていくと、全くその感染症対策がこうできない国っていうことにこうなっちゃうわけでしょ。それどうやってね、首相として岸田さんこう考えているのかっていうことをやっぱり聞いてみたいですよね。自分はでもちゃんとやってるわけじゃないですか。抗原検査キット何回もですね、やってやりながら、その確認しながらですね、やればいいんだっていうことをこう実践してるわけ で、そういう方がですね、国の政策がこんな状況っていうのはやっぱりこう信じられないわけで、自分のことしか考えてないじゃないですかって話になるわけでね、ちょっと残念なんですけれども、まだまだ、蒸し暑かったり、それから雨が非常にひどかったり、そして灼熱のね、太陽の下にこうさらされるということがあったり、本当にこう両極端なものがですね、どんどんこう押し寄せてくる中で、さらに感染症っていう形になりますので、難しい時間がですね、これからも我々の周りにはこうたくさんね溢れているわけですが、頑張っていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。